こんにちは。急に寒い日が続きますね。暖かいものが恋しい季節になってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。では広報長くてナンバー741、12月号をお送りいたします。はじめに表紙です。表紙には10月13日に行われました上郷敬郷祭りの様子が載っています。写真には多度神社で棒の手が奉納され、少年2人が棒を手に棒の手の技を真剣に披露している様子が載っています。では次に当月号に掲載している事業などについては変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご覧ください。これで表紙を終わります。
最初のページです。年末年始の資源ごみの収集についてのお知らせです。燃えるごみ資源について、12月31日火曜日から1月2日木曜日は資源ごみの収集を行いません。各地区の収集日は資源とごみの収集カレンダーで確認ください。二次元コードからも確認できます。なお年末年始はごみが多量に出るため、朝8時30分前に収集を開始する地域がありますが、朝8時30分以降再度収集します。粗大ごみについて、粗大ごみ受付センターは12月29日日曜日から1月3日金曜日は休みとなります。ウェブでの受付は行っていますが、収集日の確定メールの返信が2025年1月4日土曜日以降となります。年内に予約をした場合でも年明けの収集となる場合があります。粗大ごみ受付センターのお問い合わせ先は電話627110です。次に、長久手エコハウス出張長久手エコハウス開館日時です。長久手エコハウスは12月23日月曜日と29日日曜日から1月3日金曜日を除く午前9時から午後5時までです。出張長久手エコハウス南部は12月29日日曜日と1月1日水曜日祝日を除く土曜日日曜日祝日の午前9時から午後3時まで、出張長久手エコハウス西部と東部は12月29日日曜日を除く日曜日の午前9時から午後3時まで。リユース倉庫は12月17日火曜日から1月9日木曜日が休館です。次に、春岡センターへの持ち込み、ゴミの種類によって搬入する場所が異なるため、あらかじめ燃えるゴミと燃えないゴミ、粗大ゴミに分けてください。受付時間は午前8時30分から11時45分までと午後1時から4時までです。持ち込みは50キログラムまで一律1000円、50キログラムを超える場合は10キログラムにつき200円を加算します。燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみの年末最終は12月27日金曜日、年始最初は1月6日月曜日です。なお12月23日月曜日から27日金曜日および 1月6日月曜日と7日火曜日は大変混雑が予想されます。12月20日金曜日までの搬入にご協力ください。春岡センターは土曜日、日曜日、祝日は休業により、12月28日土曜日から1月5日日曜日は休業です。年末年始は混雑するため、受付から搬入、使用料の支払いまで時間がかかります。搬入者の確認として、本人確認、免許証等の提示をお願いします。ゴミを持ち込みできるのは原則本人とその同居家族です。春岡センターへのお問い合わせは電話 0561-54-1643 へお願いします。最後に、信用汲み取りと浄化槽清掃について。年末年始は大変混み合うため、早めに業者へ直接申し込んでください。信用の汲み取りの一部地域の定額制世帯では日程が前後する場合があります。業者は2つあります。1つ目は日の出衛生保全株式会社。信用汲み取り地区、浄化槽清掃地区はともに市内全域、年末最終は12月27日金曜日、年始最初は1月6日月曜日です。日の出衛生保全株式会社のお問い合わせ先は電話 0561-616070 です。2つ目は林営工業株式会社。信用汲み取り地区は浄化槽清掃のみ、浄化槽清掃地区は市内全域です。年末最終は12月26日木曜日、年始最初は1月7日火曜日です。林営工業株式会社のお問い合わせ先は電話 0568-735210 です。以上についてのお問い合わせ先は環境課電話560612です。次です。年末年始等の休館情報です。12月28日から1月4日の休館は、福祉の家、入ヶ池体育館、中央図書館、公民館、長久手古戦場野外活動施設、これは長久手市郷土資料館資料室と和球場です。色金山歴史公園茶室管理棟、老人憩いの家、農村環境改善センター、児童館青少年児童センター、交通児童遊園、まちづくりセンター、交流プラザ、西小工区共生ステーション、市ヶ洞小工区共生ステーション、北小工区共生ステーション、南小工区共生ステーション、学校開放体育施設、体育施設、これはテニスコート、長久手スポーツの森、市民野球場です。12月29日から1月3日の休館は、長久手市サービスコーナー N ピア、リニモテラス公益施設、子育て支援センター、平成子ども塾、長久手エコハウスです。その他の施設の休館、市役所と保健センター、小鳥ルーム、VIP、高齢者生きがいセンター、以上は12月28日から1月5日までが休館です。アグリン村、1月1日から1月3日まで。なお、12月31日は午後5時までです。 長久手温泉ござらせ、1月1日と1月6日、12月31日は午後6時まで、受付終了は午後5時です。文化の家改修工事のため12月28日から休館です。宇塚墓園管理事務所、12月29日から1月6日まで。これらについてのお問い合わせ先は各施設へお願いいたします。以上、年末年始等の休館情報でした。
次は文化芸術の欄になります。休館ガレリアコンサート、また会う日まで。文化の家は2025年1月からの改修工事に伴い休館となります。休館前夜、皆さんへの感謝を込めて文化の家ゆかりのアーティストたちが集う無料コンサートを開催します。おいしいコーヒーや軽食とともに特別な時間をお楽しみください。時は12月27日金曜日午前11時から正午、午後3時から4時、午後5時から6時、午後7時から9時。場所は文化の家1階ガレリア内アトリウムです。これらについては二次元コードもご覧ください。なお、チケットの予約は電話61-2888、電話予約は発売日翌日午前10時からです。前売り完売の場合は当日券の販売はありません。なお、これらのお問い合わせは生涯学習課文化の家、電話61-3411へお願いします。次に、市内小学3年生がジブリパークを訪問しました。市内小学校6校の3年生が9月から11月に校外学習でジブリパークを訪問しました。子どもたちはジブリの大倉庫を班ごとに自由に見学し、細部までこだわって作られた展示を見ながら思い思いに楽しみました。この取り組みは1月に長久手市株式会社ジブリパーク愛知県の3社で締結したジブリパークを活用した長久手市の魅力あるまちづくりの推進に関する連携協定に基づき、子どもたちが成長する過程でジブリパークへ足を運ぶことで豊かな心を育めるように実施しました。これには写真が5枚添付されています。1枚目はジブリパーク入り口で地図を広げ、みんなで集まってどこから回ろうかなと相談している様子です。またジブリパーク内の素敵な小さなおとぎの国のような建物の周りをみんなで回っている写真が出ています。これらのお問い合わせは企画制作課電話56-0600へお願いします。
次は子育てについてのお知らせです。高校等入学支援金申請が間もなく受付終了になります。高等学校などに入学する子どもがいる世帯に支援金を支給しています。対象は2024年4月1日時点で市内在住の満18歳未満で、2024年度中に高等学校などに入学した生徒・学生を養育する人。支給額は対象の生徒・学生1人当たり1万円です。申請については2025年1月31日金曜日までに必要書類を教育総務課窓口または郵送で提出してください。1月31日必着です。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードをご覧ください。 この件についてのお問い合わせ先は、教育総務課電話560-625までお願いいたします。皆さん、絆ネットアプリをご存知ですか？親子のコミュニケーションを深めるイベントや情報、暮らしに役立つ地域情報のほか、お天気や警察からの情報、停電情報なども届けているアプリです。このページ上段右上に二次元コードがあります。ぜひご活用ください。次は平成子ども塾1月のプログラムです。プログラム名、お正月遊び。開催日は1月5日日曜日。六角だこ作り。開催日は1月19日日曜日。プログラムの内容や申し込み方法等詳細は、長久手市ホームページ内子ども塾だより12月号や絆ネットアプリをご覧ください。なお、右側に二次元コードもありますのでご確認ください。問い合わせ先は平成子ども塾電話640045です。次は市政情報番組ウィークリー長久手についてです。市内で行われたイベントや地域の皆さんの活動などを週替わりでお伝えするひまわりネットワークのウィークリー長くて10分番組です。ひまわり12、地デジ12チャンネルで毎日放送中です。スマホからでも見ることができます。二次元コードからも番組をご覧いただけます。ホームページのアクセス方法ですが、まず長久手市ホームページを開きます。長久手市トップページが出たら、次にページ下の部分へスクロールしてください。かなり下へスクロールすると、広報長久手の横にウィークリー長久手があります。そこでウィークリー長久手をクリックします。クリックするとウィークリー長久手視聴ページが出てきます。視聴ページにはいくつかの再生記事が載っています。ご覧になりたい放送内容の再生するをクリックすると、その記事が視聴できます。番組を逃してしまった場合など、ぜひご活用ください。なお、ウィークリー長久手についてのお問い合わせ先は、情報課電話560-601です。次はシニアの広場です。グラウンドゴルフ体験会があります。誰でもできる簡単なスポーツ、グラウンドゴルフを始めてみたい人向けに体験会を実施します。時は12月15日、1月19日、いずれも日曜日、午前9時からです。雨天中止となります。場所は福祉の家、芝生広場。対象は市内在住、60歳以上の人、先着10名です。用具は無料貸し出ししますが、数に限りがありますのでご了承ください。なお、お問い合わせについては、ボランティアセンター電話613434までお願いいたします。次は、緊急通報システム事業についてです。利用者が体調不良等の緊急時にボタンを押すことや、人感センサーによる見守りにより、通報センターにつながり、必要に応じて救急車の手配等を行うシステムです。緊急事態と判断した場合は、委託業者による駆けつけも行います。対象は1、満65歳以上の一人暮らしの人、 2、満75歳以上の人のみの世帯。3、日中または夜間において長時間にわたり独居状態となる身体障害者手帳1から2級所持者。費用については1ヶ月あたり220円程度、3ヶ月ごとに口座振替で支払います。持参するものは緊急連絡先、2人までの住所と連絡先がわかるものです。申請については申請書、誓約書を長時間に提出してください。この件についてのお問い合わせは長寿課電話560631までお願いいたします。
続きましてお知らせコーナーです。はじめにイベントのお知らせです。暮らし環境から、クテシル料理教室について。今回は中華料理です。時は12月10日火曜日、11日水曜日、18日水曜日、19日木曜日、いずれも午前10時から午後1時まで。場所は文化の家食文化室。対象は市内在住の人、年齢は問いません。先着各教室10人です。なお、各教室ともお申し込み人数が6人に満たなかった場合は開催されません。内容は中国料理店の名シェフによる料理教室です。費用は各教室とも2500円です。お申し込みは12月2日月曜日午前8時30分からシルバー人材センター窓口にて受付を開始します。電話またはファックスのお申し込みも受け付けております。お申し込みおよびお問い合わせの電話番号は629100シルバー人材センターです。ファックス番号も同じ629100です。次は令和7年長久手市20歳の集いについて。大人としての自覚や地域の仲間づくりを広めるために20歳の集いを開催します。式典に続き20歳の集いに参加される皆さんで愛・地球博記念公園内にあるジブリパークを楽しんでいただく予定です。時は2025年1月12日日曜日、受付は午前10時から、式典は10時30分からです。場所は愛・地球博記念公園体育館です。対象は平成16年4月2日から平成17年4月1日に生まれた人。長久手市内に住民票のある人には12月初旬頃に案内を送付します。二次元コードからもご確認いただけます。このお問い合わせは文化の家障害学習課電話613411です。次は長久手市観光戦略市民ワークショップについて。長久手市の新たな観光戦略の策定に向け、人の動きや流れなどを把握する基礎調査を行っています。調査データを共有しながら意見交換をしませんか。時は12月7日土曜日午前10時から正午まで。 場所はリニモテラス公益施設。お申し込みは12月6日金曜日までに観光商工課に電話または二次元コードからお申し込みください。なお当日の参加も可能です。二次元コードからもご確認いただけます。このお問い合わせは観光商工課電話560641です。次は介護に関する入門的研修について。介護に関する基本的な技術を学びます。詳細は長久手市のホームページでご覧いただけます。時は2025年2月19日水曜日から21日金曜日までおよび26日水曜日、27日木曜日です。場所は福祉の家の研修室、会議室または集会室です。対象は介護に関心のある16歳以上の人、先着20人です。お申し込みは12月9日月曜日から長寿課または社会福祉法人桃千鳥福祉会に電話または二次元コードからお申し込みください。なおこの研修は社会福祉法人桃千鳥福祉会が共催しております。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは長寿課電話560613または社会福祉法人桃千鳥福祉会電話568672です。次はイベント最後のお知らせです。災害時医療職等ボランティア研修会について。大規模な災害に備え、医療救護活動について研修会を実施します。ボランティア登録は当日受付も可能です。災害時の活動が強制されるものではありません。時は2025年1月17日金曜日、午後1時30分から3時まで。場所は保健センター3階会議室。対象は災害ボランティアに興味がある人または市内在住在勤の看護師、保健師、助産師、准看護師等医療職の資格を有し、災害時に保健センターで活動できる見込みがある人です。講師は愛知医科大学病院救急診療部教授加納秀樹先生です。お申し込みは1月10日金曜日までに健康推進課へ電話または二次元コードからお申し込みください。ボランティア登録は窓口または郵送にて受け付けます。医療職の免許の写しとボランティア登録確認票を提出してください。ボランティア登録確認票は長久手市のホームページからダウンロードできます。または健康推進課窓口でも配布しております。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは健康推進課電話633300です。以上、イベントのお知らせでした。